愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、愛媛大学法文学部の准教授でアメリカの対外文化情報政策などがご専門の土屋由佳先生です。土屋先生が研究者を志したきっかけや2度にわたるアメリカ留学について伺います。土屋先生はアメリカの対外文化情報政策がご専門だということですけれども、はい、アメリカに興味を持たれたのはいつぐらいからなんですか？はい、
そうですね、小さい頃から外国の文化とか、はい、外国の社会には興味があったんですけれども、うん、私の出身地は神戸 で、
はい、
で祖母が若い頃にアメリカ の、 フォックスという映画会社に勤めてたという話を聞いたりしてたんですね。だからまあそういうこともちょっとこう遠因になってたかなとは思います。
あら、おばあさま。
祖母はどうもその若い頃ハリウッド映画ファンだったらしくって、
ええ、
小学校しか出てない祖母なんですけれども、
はい、
独力でほんのちょっと英語をかじって、ええ、でそのフォックスの支社に自分から乗り込んでハリウッド映画が好きなのでここで働かせてくださいと言ったそうなんです。
うわ、さてドアを叩いて。
そうらしいです、
じゃあおばあ様からそういった外国のお話とかをよく聞いたりされました？
いや、外国の話ということはないんだけれども、はい、私はモダンガールだったのよなんて言って、その大正時代 の、アメリカ文化が、その港町に流入していた頃 の、 その都会の雰囲気、
はい、
その親米的な雰囲気っていうことについては聞いたことがあります。
それから、学生さんになっていかれるんですけども、
はい、
やっぱその時も何かこう海外とつながるような分野を選ばれたんですか？
はい、そうですね、英語は割合好きだったんですね、
はい、
それでやっぱり高校ぐらいから将来は何かわからないけれども、うん、まあその海外とつながりのある、
はい、
なんか海外との架け橋になるような仕事がしたいという希望はあったんですけれども、
はい、
それで大学を選ぶときに大阪外国語大学 の、 英語学科に入学しまして、
はい、
でアメリカの外交政策だとかアメリカ文化だとかを勉強しました、うん。
で、先生はその大学を卒業してすぐに研究者になられたわけではないんですよね？
はい、そう、違います。
その間に、
はい、
外資系の会社にも勤めたことが終わりだそうですけども、
はいはい、そうなんです。大学を出てから、
はい、
外資系の会社に勤めてまして、ドイツ系の会社だったんですけれども、日本とドイツとアメリカとに大きな支社が主な支社があって、
はい、
3カ国間 の、 いろんなビジネス通信を担当する、はい、仕事をしておりました。
もうここでもそれまでに培った英語力が活かせるわけですよね。
というよりも、
はい、
仕事をしながら鍛えられたっていう部分が、企業に勤めてる間、いいことも悪いこともあったんですけれども、はい、やっぱり人間について学ばせていただいたっていうことと、あとやっぱりそのビジネスをしながら語学力を鍛えられたっていうことはあったと思います。
やはり働くことでよりその夢に近づけたと思うんですけれども、もっとこう具体的にこう夢が膨らんでいったんじゃないですか？
企業の中でできることの限界というのもあって、
はい、
でやっぱりその留学をしたいっていうことと、うん、それから勉強を続けたいっていう気持ちはずっとあったもんですから、
はい、
結局は企業を退社するという形で留学することになったんですけれども、そこへ至るまでにいろいろその企業の中でいろんなその海外との通信ですとか、海外の外国の方との交渉だとか、いろいろいろなこと経験したことはその後に生かされたんじゃないかなと思います。最初の留学はメリーランド大学という東海岸の大学だったんですけれども、
はい、
ロータリークラブの奨学金を1年間いただきまして、
はい、
でも修士課程、大学院の修士課程だったもんですから、1年では無理ですから、
うん、
その分足りない分は企業で働いていたって貯めたお金でカバーするということで行きました。
留学先のメリーランド大学というのがまた素敵なところに立っている。
あ、そうなんです、
はい、
原資料というのはそのアメリカの政府のいろいろな機関が作成した本当 の、 その政策文書ですよね、
はい、
この国の運営をどうするか、外交政策をどうするか、このある国との交渉をどうするかというようなことを決めるそのミーティングの記録だとか、
はい、
あるいは大統領のサインのあるその 文書、決定文書だとか、まあ、そういうものを使って研究するそういうやり方があるということは知っていたんですけれども、メリランド大学というところはその本当に近くにそのアメリカの国立公文書館という、そういうその歴史文書、原資料が全部収められているそういう大きな文書館がすぐ近くにあるんです。ですからもう毎日そのために運転免許を向こうで取りまして、で毎日そこに通ってで、資料を探すことができて、まあ、それが本当にもう研究ってなんと面白いんだろうと思ったきっかけになりました。
だって先生が本当にお若い頃からずっと興味のあったことが詰まってるような大学だったんですね。
そうですね。
うわあ、この頃からですか、研究者になりたいと思ったのは。
そうですね、研究はとても面白いと思ったんですけれども、ただまあそのまま博士課程まで残ってで、ドクターまで取ろうという決心がその時はつかなくて、で、まあ、研究者になるっていうのはとても難しいだろうという思ったものですから、結局修士号だけ取得して日本に帰って一旦就職したんですね。
また就職された。
はい、それは今度はその大学に、広島大学に就職したんです。
広島大学ではどんなお仕事をされてたんですか。
はい、広島大学でもやはり総合科学部のアメリカ研究グループというアメリカのことを文化政治広く研究しようというそういうグループがありまして、そういう部署に所属して、そこで、まあ、研究助手をしていたんですけれども、
この研究助手の時は、その実際に、アメリカの方、海外の方と接する機会っていうのも、多かった。
そうですね、フルブライトプログラムというものがありまして、これはその第二次世界大戦後ウィリアム・フルブライト上院議員というアメリカの上院、政治家が、国際交流っていうのはやっぱり個人のレベルでしなくてはいけないと、国家と国家の関係もやはり人間の関係だから、その個人レベルで知り合いになって親しく なることが大事だという、まあ、発想のもとに、その人的交流プログラムを打ち立てるんですね。でそのプログラムが、まあ、1950年代からずっと続いてまして、で広島大学はそのアメリカ人の先生を毎年一人ずつ受け入れる受け入れ校になっていたんです。今ちょっと制度が変わったんですけども、当時は毎年一人ずつアメリカ人教授を受け入れていたんです、で私はその仕事の一環としてその受け入れのお世話をする役割をしてたんです。ですから毎年一人ずつそのアメリカ人の教員を受け入れていろいろなお世話をしていたんです。
じゃあ直接お話をして、海外のお話を聞いたり、日本のことをこうお話したり、
そうですね。
これはいいお仕事です、
もうとても
先生ぴった
りですね。学んだことはとても大きかったですね、やはり、いろんな分野の方が 文学の方もおられたし、政治学の方もおられたし、歴史学の方もおられたんですけれども、本当にいろいろなことを学ばせていただきました。
ここでまた大きな出会いが、
そうですね、
あったと伺っておりますが、
そうなんです。でまあ、何年目かに来られたフルブライト交換教授の方で、インディアナ大学のジェームズ・マディソン先生という方がおられたんですけれども、この方ともう本当に家族ぐるみで親しくさせていただいて、でこの方がその私は修士号しか持ってなかったもんですから、ぜひ博士号まで取りなさいと、でそのフルブライトプログラムに応募して、それでアメリカにもう一度渡って博士号まで取りなさいということで、協力に背中を押してくださったんです。
今までは先生受け入れてたんですよね。
はい、そうなんです。で
今度は自分がじゃあ行ってみようかという話になって、ちょっと待ってください、先生この時にご結婚されてたんですよね。
そうなんです。
で、まあ、分かりやすく言うと留学するわけですよね、
はい、
ご主人は一緒に行くんですか。
それがですね、まあ、一緒に行けたらよかったんですけれども、もううち の夫はその時点ですでにもう仕事をしてたもんですから、一緒に行くっていうことはちょっと難しくって、結局子供もいたんですけれども、2歳の子供を連れて私と子供とで行きました。
単身じゃないけど単身みたいな留学だったんですか。
そうですね。でそのマディソン先生が主人も説得してくれたようなところがあって
何年間行かれたんですか。
4年半向こうにいました。
その間ご主人こちらで一人で
休みごとに、長期の休みごとに通ってきて、ミネソタで一緒に過ごしておりましたけれども、
でも本当にご理解がないととてもじゃないですけども、そんな留学できなかったですよね。
そうですね、感謝しております。
わー、素晴らしい。 ミネソタ大学に行かれたわけなんですけど、はいはい、ここではどういったことをしてらっしゃったんですか？
はい、アメリカ研究学部という学部に所属して、はい、アメリカの対日占領期の、情報教育政策について研究しておりました。
はい、情報？
情報教育政策というのは、はい、アメリカはその占領期には、まあ、本当にいろいろな改革がなされたんですけれども、その中でその日本人の戦前の思想を改革して、うん、はい、でその民主主義思想を普及するとともに、やはりその、まあ、日本はもうさっきの私の祖母の話から言っても昔からその親米の伝統っていうのはあったわけなんですね、はい、実はもともとその非常にアメリカと仲が悪かったわけではなくて、うん、基本的に日本は非常に親米的な国であったわけなんです、はい、でところがまあ1930年代40年代アメリカと関係が悪くなりまして戦争になったと、うん、はい、で戦後その戦前のその親米近代化路線にもう一度日本を乗せ直さなければいけないということで、ですからその民主化っていうこととともに日本を親米近代化路線に再方向付けすると、はい、そういう政策がマスメディアとですか非常に関係があるんですけれども、そのあらゆるメディアを使って日本人をその親米近代化路線に再教育するという、そういうプロジェクトが行われたわけなんです。
そういったことをミネソタで学んでいらっしゃったんです、
はいはい、まあ、もちろんその他にも広くアメリカ研究について学んだんですけれども、最終的にその博士論文 の, テーマはそういうことになりました。
でそのミネソタ大学での生活は4年半あったそうなんですけれども、はいはい、今でもずっと交流は続いていらっしゃるようですね、
そうなんです。もうなんか本当に4年半のミネソタでの生活はとっても充実してて、うん、はい、でその人間関係という面でもとてもその人脈が広がって、はい、いろいろな方とその信頼関係を結ぶことができたんです。で今でもその研究所、それから個人プライベートでも研究面でもミネソタ大学時代の知り合いの人と関係が続いておりまして、去年は恩師のエレン・タイラー・メイ先生っていうのが私の恩師なんですけども、そのメイ先生ご夫妻でご夫婦ともミネソタ大学の教授でいらっしゃるんですね。でその教授を愛媛大学に実はお招きして講演会を開いてもらったんです。で今年は今年で12月に東京大学で大きなシンポジウムを企画しているんですけども、はい、そこにもやはり今そのミネソタ大学時代の同僚で今はウィスコンシン大学の先生になってる方がいるんですけども、はい、チアっていう友達を呼んで、講演してもらう。
本当にそのミネソタでのご経験っていうのは、はい、もう人生でも、はい、そして研究に大きな転機といいますか、はいはい、
そうですね。その私にとって本当に大切な人間関係、うん、そして研究所のつながりができた大事な大事な4年間だったと思います。
今週は先生の研究のお話をさらっとお聞きしたんですけれども、はいはい、来週は私もちょっとその日本とアメリカについて、はい、もう少し詳しくお聞きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部の土屋由佳先生にお話を伺います。お楽しみに。